はい、それでは詩編の17編からですね。で、今日はですね、17編から21編まで学んでみたいと思いますけども、ここでのメッセージの題は敵への勝利ですね。前回の学びで、多くのこのダビデの詩歌の、多くのダビデの詩歌は自分がサウルを思うとしてですね、こう敵に追われていったところで、この助けてくださいという、まあ、祈りが多かったですね。で、今日学ぶところはその箇所もあるんですが、今度サウルの手から逃れて、そして王として君臨するところまでの、この勝利していくことが背景にあるのではないかと思われる、箇所を、主に読んでいくことができます。そこで敵への勝利ということですが、早速17編を読みます。ダビデの祈り。主よ、聞いてください。正しい訴えを耳に留めてください。私の叫びを耳に入れてください。欺きの唇からではない私の祈りを。三つ同じこと、祈りを聞いてくださいということをですね、三回、まあ、違う言い方で言ってますね。まず聞いてください、次に耳に留めてください、次に耳に入れてください。切実さが伝わってきますね。最初は聞いてください、次に耳に留めてください、耳に入れてください。で、初めに来るのが正しい訴えを聞いてください、次に叫びを耳に留めてください、で、欺きの唇からではない私の祈りをと言っています。今、公正さ、次に出てきますが、神様が公平に裁いてくださることを彼は、この祈りの中で言ってるんですね。この叫びという言葉いいですね。私たちとかくですね、祈るときに、こう上手にですね、祈ることをですね、覚えてしまいますね。で、心の中では違うことを考えていてですね、けれどもなんか言葉が上手に表現、言葉として表現しなければいけないので、本当の本音っていうかではない違うことをですね、言ってしまいがちです。でも叫びにはそういうものはありませんね。で、それをですね、今ダビデは言ってます。で、2節をご覧ください。私のための裁きが見前から出て、公正に御目が注がれますようにと言ってますね。今、はかりにかけてください。または裁判の席でもいいですけれども、神様が裁判官で、そして、公正にですね、はかってください。判断してくださいとお願いしています。で、ダビデは、では自分自身はどうなのかということをですね、この、自分の心を神様に調べていただいたんです。ご覧ください。三節をご覧ください。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。この前も夜ですね、祈りが聞かれたというところが書かれていましたけれども、ダビデにとっての夜、静まったところで神様に祈っていくということが本当によくあったですね。本当に神様に語られるこの親しい時、静かな時、神様との秘め事と言ってもいいかもしれませんね。その時に彼は祈りました。で、心を調べてもらったんですね。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。人としての行いについては、あなたの唇の言葉によりました。私は無法の者の道を避けました。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。調べてくださいという祈りを彼はして、神様が調べてくださったんです。そしたら、三つの分野において過ちがないということが分かったんですね。まず、口の過ちですね。言葉による過ち、罪。ヤコブの手紙の中に書いてますよね。口というのは本当に大きな、災いのもとであるという。これを制御するものは体全体を制御することができるということが書いてますけども、その過ちをしまいと心がけていました。で、この行いについては、あなたの唇の言葉ですね。 これ二つ目ですね。神様の言葉によって、神様から出た言葉によって私は行いを決めていたんだと。だから無法の者の道を避けることができたと。で、五節、三つ目ですが、歩みですね。あなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。まあ、歩み、道と言ったらですね、まあ、いわゆる、その、悪いものと言われている、悪者と言われている道、無法なものとここに書かれてますけれども、あるわけですね。これをやったらこういう、そういうグループ分けっていうか、そういう者たちと同じところを通らない。そういう者たちと歩調を合わせない。という、この、ことですけれども、三つ、口と行いと歩みにおいて彼は、この過ちですね、を見つけることができなかったと言っています。今、ここの背景にあるのは、やはりサウルに追われているところでしょう。で、サウルに対して、ダビデが悪いことを図っているという、くつげ口する者がいてですね。で、それに基づいてサウルはダビデを追い、また殺そうとしていたわけなんですね。それで、何とかしてください。私はそういうふうに、追われ、また殺されるに値するようなことはしていないと。で、彼は神様にですね、これを裁いていただきたいということを願っているわけなんです。で、6節をご覧ください。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。またですね、聞いてくださいというふうに、切実に、この祈ってますね。で、今度はここは呼び求めたと書いてあります。先ほど叫んだとありますけど、ここは呼び求めるとありますね。主よ、こうしてくださいというのが呼び求めです。で、私たちこれがなかなか、やはりさっきと同じ理由ですけども、できないというか、まあ、神様とは言うんですけれどもね、こう率直な心を広げたですね、この呼び求めがなかなかできない。でもこれがなかったら神様との交わりは不可能なんですね。祈りが聞かれないわけなんです。子供がですね、お腹を空かした時、お母さんお腹すいたを呼び求めて、お母さん呼んでるわけです。お母さん、こういう、こんくらい単純な祈りなんですけども、これを、彼はもう一度ですね、行ったわけなんです。あなたのくすしい恵みをお示しください。このくすしい恵みというのは、ハセットって言うんですけれども、ヘブル語で。いろんな訳され方してますね。新共同訳と口語訳では、慈しみと訳されてますね。それで、英語の方だとですね、loving kindness。これは、ちょうど、親愛って訳したらいいでしょうかね。あとは、steadfast love っていうのは変わらない愛。神様が本当によく思ってくれているっていう、こう、そして変わらないで安定して愛してくださっているという意味の言葉が使われています。その愛によって、立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。ちょうど、自分を襲ってこようとしている人がいて、その襲ってこようとしている人よりももっと強い人のところにですね、行ってですね、身を避け。そして、この、そういう場面をこう彼は思い描いているわけですけれども、そして右の手、そして右の座とも、右という言葉がありますけど、聖書の中では、こう力と権威を表しているわけですが、そして私を瞳のように見守り、三つ葉の陰に私をかくまってください。この瞳という言葉、また三つ葉の陰、ですね。ユダヤ人の人だったらこれを見て、あ、モーセが言った言葉だってこうすぐに思い浮かべることができるんですね。荒野においてですね、イスラエルがいろんな危険にあったけれども、神様は、この、守ってくださったと。ご自分の瞳のように守ってくださった。また、この、わしの母親がですね、ヒナを守るように、この、翼があるんだと。ですね。瞳ですよ、瞳。同行です。ですね。もうかなりしっかりと守ってくださるということですね。私たちも瞳というのはもう条件反射的に、条件じゃなくて、 無条件、条件反射ではないですよね。もうそのまま反射しますよね。で、守ります。同じように神様が守ってくださいというふうに彼はお願いしているわけですね。かなり必死に彼は願ってますけれども、この前も学びましたが、抽象されている時ですね、簡単にですね、私たちは、それは聞き流せばいいというような強い存在ではないわけなんですね。ですから神様に祈ってですね、そして果たして彼らが言っているように火があるのかどうかということをこう自己吟味したわけなんですね。で、それを終わった後に確かにないと、だから神様はこのようにして守ってくださいというふうに言ってるわけです。彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口を持って高慢に語ります。鈍い心、油の脂肪のような心、無感覚、神様に対しても無感覚な心ですね。そして高慢に語る。彼らは後をつけてきて今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて私たちを地に投げ倒そうとしています。彼はあたかも引き裂こうと狙っている獅子、待ち伏せしている若い獅子のようです。取り囲んだ。サウルたちは、この取り囲みました。で、もう危機一髪のところをダビデは何回も通っています。13節、主よ立ち上がってください、彼に向かい彼を打ちのめしてください、あなたの剣で悪者から私の魂を助け出してください、私を助けてください、主よ人々からあなたの御手で相続分がこの世の命である、この世の人々から、彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ち足り、その豊かさをその幼子らに残します。ここで非常に面白いこの世の人っていうのはどういう人かということをですね、書いてますけれども、相続分がこの世の命である人たちがこの世の人々なんだと言ってるんですね。そしてここであなたの宝で彼らは満たされていると言ってます。地上にあるものは全て神様からのものですね。そしてそれによって満たされて、そして命を持っていて、また子孫を作ることによってそれをつないでいくと、こう継がせていくということをこの世の人たちが行うわけなんですね。で、まあ裏返すとですね、この世のことしか知らないわけですね。この世の命しか、だから何を食べるか、何を着るか、どこに住むかとかという関心事しかない。死んだらどうなるのか、またこの世が終わるときはどうなるのかということは全く無頓着なわけなんです。イエス様は自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのですと言われました。これを読んだときに何のことかわからないというふうに私は思いましたけれども、命を救おうとするもの、これは今この世にある命ですね。それを救おうと思うものはそれを失い、命を失うんですけれども、こっちの方のもう一つのそれの命の方はですね、もっとこの霊的な命の方です。そして私のために自分の命を失うものはそれを救うのです。というのはイエス様のためにこの世にある命を失ったら永遠の命、霊の命を救うのだということをですね、イエス様がおっしゃいました。だからこの世の人たちはこの世の命を救おうとして生きているわけなんです。けれどもクリスチャンになったら逆現象が起こるわけですね。この世の命を失っていくんです。殉教しなきゃいけないんですか。そういう人もいますけれども、自分を否み、自分の十字架を追って私についてきなさい、この否んでいくというのはですね、いわゆる生存本能と離その、反対していく時が多々あるわけなんです。自己中心に私たちは生きています。 そのために生存のために自己中心になっているわけですね。自分は愛していて自分を養っていくんですけれども、自分を否んでいきなさいと神様は言われるわけなんですよね。自分を大事にしたかったら、例えば今離婚の問題とかありますけれども、まあ私が結婚する直前に、結婚は人生の墓場だと言ったその上司の人がいましたが、自分を否まなかったら幸せな結婚生活でさえですね、保っていくことはできないわけなんですね。でそれでいろんな問題が起こっているわけなんですけれども、クリスチャンは自分を捨てていかなければいけない。でそがれていく。である時には寿命も縮まるかもしれないですね。そして、ある人はもう本当に殺されていく。いろんなことがありますけれども、永遠の命に入っていく過程において、そのこの世の命がそがれていくわけなんです。そこで15節、しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるときあなたの見姿に満ちたれるでしょう。対比ですね。この世の命を豊かに持っている人たちに対照的に御顔に、あなたの見姿に満ち足りる、目覚めるときとありました。これは復活するときですね。死んで復活するときにあなたの見姿に満ち足りるでしょう。まだこの世に生きているときには御顔を仰ぎ見ます。私たちはメディアを見てないけれども、主を愛して、そして境に満ちた言葉に言い尽くすことのできない喜びに満たされていると。それは魂の救いである信仰の結果である魂の救いを得ているからだというふうにペテロが言いましたけれども、御顔を仰ぎ見ています。見えないけれども、そして死んでからイエス様が戻ってこられて復活するとき、まあもちろん生きているときにイエス様が戻ってこられたら、私たちは体はそのまま一瞬のうちにして帰られていくわけですけれども、死んだ後ですね、だとしたら復活して、そしてイエス様を見ることができるわけです。キリストが現れたら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです、と第一ヨハネに書いてますけれども、このように天を仰ぎ見ながら歩んでいく生活がクリスチャンの生活だということが分かりました。では18編に行きます。指揮者のために主のしもべダビデによる、主が彼のすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、この歌の言葉を主に歌った。この18編なんですが、第2サムエル記の22章にも実は登場します。ほとんど同じです。ほんの少しだけ違っただけで、で同じことが書いてますね、サウルの手から彼を救い出す、まあ他の敵も含めてですね。だからその救い出されて王様になって、そして、まあイスラエルの国が安定しそうになる、この統一イスラエルの初期段階のところで彼がこれを歌ったわけなんですね。今までですね、こういろんな敵に面してきたけれども、すべて救い出されたということを思いながら神様に賛美を捧げているわけです。彼はこう言った、主我が力、私はあなたを誓います、あなたは私の力です。これまで追われていた時に、また戦争した時に、あなたが力です、そしてあなたを慕います、慕っている、愛している理由がこのあなたが力だからだ。主は我が岩を我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、我が我が我が私の
私の、繰り返していますね、もう個人的に今、ダビデが神様をとの関わりがあるわけなんですね。まず岩尾ですね。これ岩山っていうふうに言い換えてもいいと思いますが、このイスラエルに行くとですね、岩だらけなんですね。地中海石湖なので乾燥しています。で、遺跡もですね、見事にきちんと残ってるんですね。腐食することもなく、で、家もですね、こう岩っていうか石で作られていてですね、私しか考える家とはちょっと違うんですね。大工の息子だったと、イエス様が。あれももしかしたら木というよりも、その石の方をですね、もっと多く取り扱ったと考えられるんですけれども、それだけ見慣れた存在です。で、安定していて、力を持っていて、ですね。そういう方であると。だから、聖書の中には神は救いの岩であるとか、そして、メシアが岩として、石として数えられてますね。ダニエル書のところにそうですし、あと、捨てられた石であるとかですね。うん、次に、我が砦で、戦いにいるときに、砦がその自分を守る環境、そういう環境になってくださっていたわけですね、神様が。で、我が救い主。この救い主というのは、罪からの救いというのもあるかもしれませんが、こう敵からの救いの主であると。身を避ける我が岩。こっちの岩はですね、崖って感じなんですね。こう隠れるところです。うん、でこれを、この、避けどころであると。我が神。それは神様でしょうって思うかもしれませんけども、この神という言葉はですね、他のにもたくさん使われているわけですよ。いろんなものが神様になってたんですね。だから、言い換えるとですね、まあ日本人が使っている神頼みに近い意味があるんですけども、命をかけてより頼んでいる存在ですね。これを神と呼びます。または自分を突き動かしている存在。自分の人生を動かす情熱と言ってもいいかもしれません。これが神ですね。だから主が我が神と言ったら、主が私が命をかけてより頼んでいて、自分をこの自分の奥底からこの突き動かしていてですね、支配されていると。主がそういうような方だと。これは大きな告白ですよ。普通偶像を拝んでますから、他のものを拝んでますから、けども、我が神。で、我が盾。ですね。敵の攻撃から守ってくださるのは神様だと。私たちとかく自分で盾を持とうと頑張りますけども。自分を守ろうとしてですね。でも神様が我が盾。で、我が救いの角。救いなんですけども、この角というのは権威とか力を表しています。だから、この救われて力を持っていくことができたと。王として君臨してですね。そして諸国の民を、従わせていくことができたんですね。そして我が櫓。櫓というのはこの高いところからこう敵の攻撃とか、また敵をやっつけるためにいるあるところですよね。だからその敵を見下ろすことができるということですね。そういうふうに彼は全部を体験し、神様が全部を行ってくださったんだということを見ていくことができたんですね。で、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。呼び求めたら救われたんです。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。死ぬ、この絶対的な、絶対絶命のですね、状況の中に彼は置かれました。で、私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。宮で聞かれた。主が着座されているところですね。もちろん過去、その幕屋があり神殿があったわけですけれども、ダビデはよく分かっていました。天に御座があるということ。で、私たちも今同じ、その通りですね。天に御座があります。で、そこで聞かれた。 それで耳に届いて、で、何をもって彼はそういうふうに言えたのかというと、次ですね。すると地は揺るぎ動いた。また山々のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。地震が起こったんです。追われている時に、殺されそうになっていた時に。
煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。
火山活動が起こったって感じですね。
主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして。
ちょうどシナイ山で主が降りてこられたようにですね、黒雲があって、そしてこの稲妻があったりですね、角笛の音が鳴ったりですね、そういう感じで神様降りてこられたわけです。
主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。ケルブですね、主の御座のところにおら、いる御使いですけども、に乗って飛んで、これは
風が吹いてきたということです。
主は闇を隠れ家として周りに置かれた。その仮王は、雨雲の暗闇、黒い雲。だから、今、
黒雲もやってきて、雨雲ですね。
二枚の輝きから密雲で突き抜けてきたもの。それは氷と火の炭。
氷と稲妻ですね。
そして、主は天に雷鳴を響かせ、雷。糸高き方は御声を発せられた氷、そして火の炭。主は矢を放って彼らを散らし、凄まじい稲妻で彼らをかき乱された。
地震が起こり、火山活動があり、そして嵐があって、氷まで降ってきて、ですね。
こうして水の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主よ、あなたの咎め、あなたの花の荒い息吹で、こういうことが起こったので、この水の流れも変わってしまったぐらいの、勢いがあったわけですね。
ちょうど、航海で、この水が分かれたようにですね、この水の底まで、地の元までもあらわにされるような、ものすごいことが起こりました。で、これによって彼は救われたんですね。
主は糸高きところから御手を述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。
彼らは私より強かったから。
私たちも例の戦いがあります。で、敵はいます。
私たちを食い尽くそうと徘徊しているということをペテロはですね、第一ペテロの手紙の中で言ってますけれども。そこからの救いが必要ですね。まだイエス様を信じてない人は、食われてるっていうか、なんていうか、死んでいるってことがわからないでそのままでいるわけですけれども、イエス様を信じて新たに生まれた人は、今度はサタンがですね、悪魔が何とかして食い尽くそうとするわけです。けれども、私たちは敵に勝つことはできません。なぜかというと、ダビデもそうでしたが、彼らは私よりも強かった。彼は強いと。だから主がおられるわけですね。大能の力によって強められなさい。主の大能の力によって強められなさいと。パウロはエペソの6章で言いましたけれども、その悪魔よりも強い神様にあって立ち向かっていくわけです。で、彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。こういうことよくありませんか？何かいろんな困難なことが起こっているときに、敵からの攻撃がある。ありますね。こんなに困難なことがあるのに、さらに追い打ちをかけるように、というのがこのダビデが通ったところですね。災いの日に、私に敵が立ち向かったと。けれども、主が支えてくださった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから、彼はずっと隠れながらですね、生きてきた。逃げながら生きてきたから、狭いとこばっかりにいました。ですね、ホラー穴であるとかですね。けれども今、広いところに連れ出してくださったと言っています。
主は私の義に従って、私に向かい、報い、私の手の清さに従って、私に償いをされた。19節のですね、この最後、後ろの方が、主が私を喜びとされたって言ってるんですけども、どういうことで喜んでおられたのかと言いますと、自分の義に従って、報いてくださった。そして、 手の清さに従って、自分の手の清さに従って償いをされたって言ってるんですね。いや、ずいぶん大胆だな、ダビデと私は思いましたよね。いや、ここまで言えたらすごいよなって思いました。ね、負い目がないものではなかった。ね。
おそらくはですね、彼がここまで大胆になれているのは、彼がまだバテシバと罪を犯し、そしてウリアを殺した罪。で、その後でですね、息子の間で、領辱、また、殺人ですね。いろんなことが起こりましたけれども、まあ、それがまだ起こってない前。だから、その、自分の良心を清く保っていることができた、その中における大胆な宣言だと思うんですね。だから、詩篇の中には、憐れみを求め、本当に許しを求めていく祈りもたくさんあります。おそらくは彼の晩年に書かれた、彼が晩年に書いた詩であると考えられますけれども、今この前、前の方で書いたところですね。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟を私は遠ざけなかった。私は主の前に全く私の罪から身を守る。とありますね。道を守ったと、主の道を守った。次に、裁きが私の前にある。掟を遠ざけない。これ大事ですね。神様が、を自分の前に置きますと、前はダビデ言いましたね。とこしえに喜びがある。主の前にはと、彼は言いましたけれども。で、主を前に置くと同時に、掟を自分の前に置くと。ヤコブの手紙の中で聞くだけではなく実行するものになりなさいというところでですね、鏡を見てですね、鏡から離れたら忘れてしまうようなものだと、この聞いて実行しない人はと書いてますけれども、いつも前に置いてないとですね、この、ダメなんですね。そしてその結果としてですね、主の前に全く自分の罪から身を守ると。身を守る方法ですね。主の前にいるということ。そして、掟を前にも置いておくということですね。主は私の義に従って、また御目の前の私の手の清さに従って、私に償いをされたと。同じこと言ってますね。この二十節と同じこと言ってました。次、あなたは恵み深いものには恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。似たような表現が、このイエス様の三条の水句の中にあるわけですね。憐れみ深いものは幸いであると。その人たちは憐れみを受けるから。また、主の祈りの中で、我らが罪を許すごとく、我の罪をも許したまえ。私たちが他の人たちに対して行っていることと、その姿勢と神様と自分との関わりというのは直接に結びついているということがわかります。恵み深いものには恵み深くというのはそういうことですね。私たちが神様との交わりを持っているならば、主が光の中におられるように私たちも光の中にいて、その自分と神様とだけで他の人たちとはうまくいってませんよとはならないんですよね。神様との正しい関係があったら他の人たちとの関係も正していくというふうになるわけなんです。何かすごい悪いことをされてもう憎んでもおかしくないような状況の中でも、神様が自分の罪を許してくださったということを考えたら、もしその罪を許してくださらなかったら地獄行きですよ。あまりにもたくさんの罪がある。タラントの話とかあります。帳消しにしてくださった。もう借金返済不能ですよ。そしたら、その自分のに対して悪いことをした人をもう許していかなきゃいけないということが分かるわけなんですね。全き者には全くあられ。清い者には清く、曲がった者にはねじ曲がる。だから自分が曲がったことを行ったら神様がその曲がったことに対する 報いをですね、受けるように、もう、なんですか、明け渡しちゃうんですね、神様。そういうことをされるわけです。で次、あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます。もうこれ何回も何回も繰り返します。悩んでいるものは高くされ、高ぶっているものは低くされる。聖書全体に貫かれている原則ですね。あなたは私の灯火を灯され、主、私の神は私の闇を照らされます。闇を照らしてくださるわけですね。そして、あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。戦いの時にですね、ダビデは神様の力を感じていたんです。なんか黙ってる時に神様の力を感じて実際の仕事の場で神様を感じることはできないとかですね。そうじゃないんですね。ダビデの場合は、その実際に行動に移している時にその力が与えられていたということがはっきりと分かっていました。例えばゴリアテをやっつけた時ですね。川辺の平手石を取って、投げつけたら、こめかみのところに当たって、ちょうどですね、彼が、急所のところに当たって、ゴリアテは倒れて死んだわけですけれども、そういう時にですね、彼は、あなたによって、神様がそうしてくださったんだということを分かってたんです。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。また神様を褒めたたいています。ですね。道は完全だ。今は完全なものなんかありません。と、ヨは言います。相対主義ですね。また、自分で思っていることが真実です。実存主義です。でもそうではないですね。神の道があります。が完全な道です。主の御言葉は純粋。この前習いました。人の言葉っていうのは純粋ではありません。でも、どんなに試されても、まだ残っている。神様の言葉だよと。で、主はすべて彼に身を避ける者の盾ですね、守ってくださるよ、攻撃から守ってくださるよ。まことに主の他に誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩だろうか。この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。いろんな神々と呼ばれるものがあります。でも、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にさせる。こういう証を私たち持ってないといけないですね。いろいろ神々を拝んでいる人たちがいる中で、この方こそ誠の神なんだよ。なぜかしたら私の道が完全にされて、そして、力を帯びさせてくださったんだよ。と、こういう証ができるかどうかですね。で、彼は私を、足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。エンゲディですね。ダビデが隠れていたところですけれども、まあ、そこはオアシスみたいになってますね。周りはですね、砂漠なんですが、視界のところですね。で、けれどもですね、この滝があってですね、川が流れています。そこにですね、アイベックスっていうのかな、ヤギの一種なんですけども、まあ、これ写真見てください。こういう感じですね。崖っぷちでもどこでも登っててそこに立ってるんですね。ほぼ、なんかこういう崖っぷちのところに、そんと立ってるんですね。信じられないんですけれども。というふうに私をしてくださっていると。もう尋常じゃないんですよ。そういうことも神様してくださったわけなんですね。で、戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓をも引けるようにされる。まあ、聖堂の弓ってどれだけ硬いのかちょっと私わからないんですけども、普通の人じゃできないんでしょうね。で、それをも弾けるようにしてくださったんだと。こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの右手は私を支え、あなたの謙遜は私を大きくされます。不思議ですね。謙遜が自分を大きくしてくださると、言ってるわけなんですけれども、全知全能の力強い神様だけだったら、私たち、大きくなる、力を持つことはできません。かけ離れてますから。けれども、この神が私たちと同じレベルに立ってくださった。へりくだりを身につけてくださった。私は優しくへりくだってるとイエス様が言われました。だから、へりくだりの中に私たちの源泉がある、力があって大きくなる、そういう源泉があるんですね。 何か大きなことをやって大きくなるんじゃないんですね。本当に神様が私たちに優しく近づいてくださる。この交わりとデボーションの中で私たちの本当の力があるわけなんですね。
そしてあなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。ここでもうこの何ですか、よろけたりせずですね、
ちょこまか歩くことをせず、も大胆に歩いていくことができる、まあ、先ほども広いところを連れてってくださったと同じことをここに書いてるわけですが、
私は敵を追ってこれに追いつき、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを打ち砕いたため、彼らは立つことができず私の足元に倒れました。
今まではディフェンスなんですね。ディフェンス、その防御でした。で、それの救いもあるけど、今度はオフェンスですね。その攻撃の方に回ってるわけなんです。
足元に倒れた。これで思い出すの、ヨシュアがですね、この5人のエルサレムにいる、エルサレムのところの王様ですね、倒していったと。
出てきにですね、洞穴から出して、そしてその首のところに足を置いたんですね。これはもう完全に制圧したということを象徴しているわけですけれども、同じことをですね、ダビデが、私の足元に倒れました。
で、あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私の元にひれ伏させました。また敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。
本当に力強くですね、滅ぼしていきました。アマレク人のことを覚えてますか？自分たちの町のところにですね、入ってきて、そして、この妻、子供、家畜を全部奪い取っていってですね、そして追っかけていって、そして奪い返したと、いうこともありますけれども、
このようにことごとくこう敵をですね、打ち破っていくということがあるわけですね。で、
霊的にも私たちはキリストにあって神様の愛から私たちは決して引き離されることはないと。私たちは死にあっても苦しみにあっても裸にあっても剣にあっても圧倒的な勝利者であるというふうに神様が私たちのことを言ってくださっているわけなんですね。私たちがこの圧倒的な勝利を経験していく必要があって、ディフェンスだけではダメなんですね。罪を犯さないだけということではなくて、今度は罪に高らかに勝ち誇っていくというところまでのオフェンスが必要になるということですね。で、次に、彼らが叫んでも救うものはなかった。主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを、風の前の塵のように打ち砕き、道の泥のように覗き去ったと。彼らの祈りは聞かれない。この契約を持ってない、個人的な関係を持ってなかったら、いくら叫んでもダメなんですね。主よ主よというものが全てが救われるわけではないと。不法を行う者とも、私はあなたを全然知らないというふうに主は言われました。というふうに、呼ぶだけでは全く意味がないわけです。で、あなたは民の争いから私を助け出し、私を国々の頭に任ぜられました。私の知らなかった民が私に仕えます。彼らは耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らは私におもねります。外国人らはしなえて彼らの砦から震えて出てきます。 勝ってって今度は支配していく。制圧したらですね、今度はダビデの国に対してですね、貢ぎ物を持ってくるようなそういう関係になりました。ダビデとソロモン、これ統一イスラエルにおいては、ものすごい影響力を支配権を持っていたわけです。そこまで神様はダビデに救いを与えてくださったわけですね。考えてみると、私たちもその救いの計画っていうのもそうですね。まず罪で死んでいるところから救い出され、そしてキリストの新しい命、また歩みの中で歩むことができですね。で、最後は罪をもなくなり、その新しい体を持ちですね、キリストと共に統治していくわけです。で、ここまでの、その、何ですか、力が、この救いなんですね。
主は生きておられる。褒むべきかな我が岩。あがむべきかな我が救いの神。
また褒めたたいてますね。
この神は私のために復讐する方。神は諸国の民を私のもとに従わせてくださる。神は私の敵から私を助け出される方。誠にあなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、 暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。
旧約の時代、イスラエルだけだったと救いはとよく言われますけれども、それは間違いです。確かに新約に入り、神様が憐れみによって異邦人に直接イエス・キリストを通して救いを与える方法を作られましたけれども、旧約の時からこのようにそのヒントとなるような予言の言葉というのはたくさんあるわけです。ダビデはその王国を持ち諸国の民に対して、あなたは違う神々で、私はヤウェを信じるよ、ではなかったんですね。諸国の民々に、国々に対してもヤウェこそが神様なんだよということを賛美していたわけなんです。そして、そういう異邦人をも彼らは、彼はウェルカムしてたんですね。その歓迎してたわけなんですよ。で、もともとそのようにイスラエルを立ててくださったのは神様ご自身で、あなたは世界の中での光なんだよと、あなたは証人なんだよ私の、というふうに神様がおっしゃってたんですね。それで内向きになったユダヤ人たち、ユダヤ教の中 で、それはもう本当に神様の御心とは外れてますね。私たちもともするとそうなってしまいます。まあいいや、他の人たちはね関係なくて、私たちが信仰を守っていればじゃなくて、本当に関わっていかなければいけない人たちがたくさんいるわけなんですね。でそれは本当に祈りが必要です。本当にこの救いの喜びの中で、私たちはその自分のその快適なところの線から踏み出してですね、この伝えていかなければいけないわけですね。
主は王に救いを待ち加え、油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。常しえにという言葉が出てきました。なぜかというと、油注がれた者ダビデとその末に、この末というのは子孫単数ですよ。つまりメシアです。
世継ぎの子が、この神殿を建て、そして常しえにその国を治めるという約束をナタンを通して神様はダビデに与えられました。神殿を作りたいと彼が言った時に、それはダメだと神様はおっしゃったんですね。けれどもこういう約束があると、メシアの約束や、キリストの約束があったわけです。では、19編に行きます。
指揮者のためにダビデの賛歌。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。私たちが天体を見るときに驚かないでいる人はことはできません。
また昼の空もそうですね。太陽の軌跡があるわけですね。でそういうものを見て、太陽の働きを見てもですね、
この知識、またそのストーリーがあるわけなんです。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。物理的な声は聞こえてきません。話もなく言葉もなく、その声も聞けないと。
けれども多くをその自然が語ってるわけですよね。その太陽の運行であるとか天体であるとかですね。
しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いた。
力強い神様の栄光の証がこの空
にあるわけなんです。でこの箇所4節なんですが、パウロがですね、宣教の言葉の中でこの引用しています。10章の18節のところで、彼らは聞かなかったのかというふうな質問に対して、パウロは無論そうではありません、その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いたと書いたとおりだと言ってるんですね。だからローマ人への手紙の1章で、言い訳はできないよと、 神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないんだと言ってるんです。
本当に自然を見て神様の栄光を見ることができる。今年の初めの宣教会議の中で、ゲストスピーカーに、アマゾンのジャングルで宣教活動を長年行っている老夫婦が来ました。非常に興味深いことを話してたんですけども、未開の地ですけれども、実はイエスさんの名前を知らないだけで救われるための啓示っていうのはほとんど与えられると彼は言っていました。例えばですね、自然に囲まれて生きているから、作った方がいらっしゃるんだ。というね、想像の神の祭壇まであるんです。で、あとはですね、魔女、ですね、こう人殺しをこの儀式の中に入れていくわけですね。で、誰も見てないところでも人殺しやるわけですよ。で、罰せられるわけでも何でもなく。けれども、その人は良心の呵責で悩んでいたと。善悪の、この良心もあるわけなんです。でそしてあとはですね、なんか、完全な犠牲があって、身代わりがあって初めて救いがあるんだと。いうことも彼らは知っていたんです。ノアの時代の洪水の言い伝えはあります。だからイエス様の名前だけっていう感じだったらしいんですね。で現代社会が嘘つきなんですよ。古代の人たちが宗教、神というものを作ったんだと。だから未開の地の人が、じゃあ、古代のものは作ったと。そして善悪の判断なんていうのは、その今の罪意識なんていうのは相対的なものでね。人によって定められていくと。嘘なんですよね。神様の栄光がそれだけ自然に囲まれている人たちが、この、受け取っていてですね。で、正確に分かっていたわけなんです。
では続き読みますよ。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。奇跡のことですね、この太陽の。そして、その昇るのは天の果てから生き巡るのは天の果て果てまで、その熱を免れるものは何もない。
考えてみるとすごいことですよ。いや、当たり前のように私は思いますけど。その通りですよね。免れるものは何もないです。で、ここまで自然界における神様の啓示を読みましたが、もう一つ、御言葉における神様の啓示があるわけなんです。で、これって、この、切っても切り離せない関係にあるんですね。例えば、ヨハネによる福音書の方で、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、初めに、言葉は神と共にあった。そして、次に、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないとあって、そしてその話をした後で、この、言葉は人となって私たちの間に住まわれたという言葉があるんですね。だから、あがない救いと、その、天と地を作られた、この、神様の創造の働きっていうのは、切っても切り離せないものなんですね。だから私たちが、イエス様のことを伝える、福音を伝えるときに、人間中心の福音であってはならないわけなんです。愛であるとか、人間関係。ですね。犠牲的な精神であるとかですね。または、放蕩息子の話を持ち出して、愛。それも、一面ですよ。けれども、自分の体、そして今話している自分の言葉、息でさえも、すべてを支配しておられる方が、いらっしゃって、あなたはその方に、そっぽを向いてるんですよ。で、これがなかったら、救いにはならないわけなんです。だから、神である方なのに、 身分であるのに人の姿をとって、そして自分の罪のために十字架にかかって、その和解となってくださったという話につながるわけなんですよね。ですから、次にこの自然とともにですね、今度は神様が具体的にですね、私たちを救うための手段としての言葉を与えてくださっています。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。これ、順番になってますね。まず、魂を生き返らせるところから始まるわけですね、神様の働きは。主の御教え、これ、トーラ、律法ですね。律法というとなんか、イメージが悪くなるかもしれませんね。こう、無味乾燥とした規則みたいに感じるかもしれませんけども、そうではないですね。この、教えるっていう意味があります、トーラには。完全だよと。自分が罪人でようわからんなと、思ってました、私も。ようわからんなと。今でも本当にちゃんと、ってのありますよね。御言葉によって初めて、自分は救いようもない罪人だと、いうことがわかるんですね。そのプライドがあります。いや、僕はそんな、ね、罪し地獄に値するようなもんじゃないよ、まあ、なかなかうまくやってるよっていうプライドと戦うわけですね。でもとんでもないものだと。そして代わりにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんだと。自分がイエス様を十字架につけたんだと。それによって救われるわけですね。だから完全であって魂を生き返らせ、で主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。証というのは、つまり主が、このご自分の知恵と知識でですね、これは正しいと、このいう証言ですね。それは確かだよと。わきまえのないものを賢くする。今までただ迷い出た羊のように生きていたけれども、知恵が与えられる。愚かなことをしないでいることができるわけですね。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ。戒めあるいは定めとも言っていいでしょうね。神の権威によって定めたものですね。喜ばせる。魂が生き返った人はですね、またそういう知恵が与えられて、私たちの心を喜びます。で、主の仰せは清く、この命令とも言いますね。命令は清くて人の目を明るくする。霊の目が開かれていきますね。それで何が正しく間違っているかということが判断できるようになってきます。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。恐れは悪から離れるんだというふうに箴言に書いてありますけれども、だから清いですね。で、常しえまでも変わらないとあります。で、第一ヨハネの中で、世と世の欲は滅びされます。しかし神の御心を行う者はいつまでも流れます。汚れたものって滅ぶんですね。なくなっていっちゃいます。でも、御心を行う者はいつまでも流れる。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。黙示録の中に、その裁きが行われているところで天からですね、あなたの裁きは真実な正しい裁きですっていうふうに言っているところがあるんですね。天にいる人はわかるんですよ。あ、正しい、真実だと。不条理に思うかもしれない。ある人は神を罵る人までいる。なんと神は不条理なんだと。しかし天に行ったら違いますね。やはり全てのこの永遠の視点からですね、見ることができる人たちは、そんなことない、神様は真実で正しいんだ。それらは金よりも多くの純金よりも好ましい。蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。この世の中で親しいと思われるものよりももっと親しいんだと。金ですね。または蜜蜂の巣。まあ、上等な甘いケーキ。なんていうふうに言ってもいいかもしれませんね。目がなくなるようなですね。よりもいいんだと。あれ金よりも。何億もらうよりも神様の言葉がいいんだよと。いうことです。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。そうですね。幸せ、幸福。これが律法の中にもありますね。あなたはこれを守れば 命が流れるよ
ですね。報いは大きいと。
でここまでこの自然における神様の栄光、そして御言葉を通して神様の素晴らしさを見ていきましたけれども、だから罪から離れたいと願います。そこで次に罪から離れていきたいと願う、その祈りをダビデは捧げています。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。知らずに犯している罪の話をしています。私たち罪に対してあまりこの敏感になってなくてですね、気づいていないということがあるわけですね。だからダビデは、詩編の139編でこうやって言ってます。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。自分でさえも自分の心の内がわからないこともあります。だから、エレミアが、人間の心は邪悪であると、誰がそれを分かり得ようかということを言いましたけれども、だから許してくださいというふうに祈ってます。で次13です。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。傲慢の罪とあります。これは言い換えるとですね、計画的な罪と言ってもいいですね。計画的犯行っていうのがありますよね。それ衝動で何かをしてしまった、例えば殺人をしてしまったっていうのと、計画的に殺したのでは罰が違いますね。重さが同じですね。霊的にも同じです。計画的に行う、これ具体、英語だとですね、この presumptuous sin って書いてあるんですね。presumption、presumption という言葉を使われています。訳すとずうずうしいとか厚かましい、無遠慮という意味になります。故意に犯している罪です。神の御言葉はまた良心、神様から与えられた良心では、はっきりと罪だって分かっているのにもかかわらず、それでも犯す罪なわけなんです。だからさっき言った、その、さっきの何ですか、その、知らずに犯している罪っていうか、その、まあ、なんていうのかな。知らずに犯している罪の他にもですね、例えば、古い人が出てきてしまった。肉が出てきてしまったとか。なんか言われてカチンときてですね、ものすごく怒ってしまったとかですね。で、こういうのは、この罪じゃないんです。そうじゃなくてですね、もう、わかってるんです。で、でも、やるんだよ。という感じですね。故意に犯す罪。で、そして、またこれは、今言ったように計画します。企てます。だからもうその、こうやってああやってこうやってこうやってこういうふうにやっていこうと。やるんですよね。罪って言うとですね、やってしまったっていうふうな意味合いの方が強いと思います。っていう、でもそうじゃないのがここに言ってる罪なんですね。そして、あとは、罪を犯した後の結果を考えないんですね。いいよ、とにかくやるよ。でこういう罪を犯すとどうなるかというと、それらが私を支配しませんよ。自分がそれをやってるように思うけど、今度はその罪が自分を支配していくようになります。がんじがらめになってきます。でこの種の罪を犯した聖書の人物、サウルがいるんですが、アマレク人を征服しなければならなくて、家畜も皆殺さなければならないと神様に命令されたわけですね。けれども彼は王アガグを生け捕りにし、最上の羊や牛をも生かしてました。そしてサムエルに言ったのは、厚かましくもですね、主に生贄を捧げるためにこれを残しておいたんだというふうに言ったんですね。で、その結果彼は王位を奪われたんですが、で、そしてダビデが王として選ばれたんですけども、ダビデに脅威を抱き、彼を殺そうとまで考えて、そして最後には魔女を呼んでですね、いろいろやってまじないをしてですね、死んでったわけなんですね。 思い上がりの罪を彼は犯したんですけども、生涯彼を支配していったんです。その罪が。気をつけなきゃいけないんですね。主の戒めなんかどうでもいいよとやって犯していく罪。これ危険です。
だからダビデは、それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全く生き物となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。
もっと悪いことをしていくことを
免れることができる。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、我が意は我が贖いの主よとあります。祈りですね。これは私たちの口の言葉に清さが与えられ、また心の思いですね。他の人に言わなくても思いの中で汚れている、
これが本当神様に受けられるものでいつもありますように。いつもだから前に神様を置いて、神様の掟をですね、前に持ってきてですね、本当にこうへりくだっていくことが必要になるわけですね。
では20編に行きます。指揮者のためにダビデの賛歌。ここ興味深い詩です。ダビデの賛歌って書いてあるんですけど、前半部分はダビデが歌ってるっていうよりも、イスラエルの国民がですね、王であるダビデのために祈ってる鳥なしになってます。でそれに応答しているダビデの言葉が後ろの方にありますけれども、で特に戦いにこれから出かけなければいけない、そういう王に対して彼らが鳥なしている祈りになってます。
苦難の日に主があなたにお答えになりますように、ヤコブの神の名があなたを高く上げますようにですね。この敵に囲まれている、でこれを突破しなければいけない、
高く上げてください。で次に、主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますようにですね。祈りを神様が聞いてくださいますようにということですね。呼び先、さっきからたくさん出てきました。宮から神様が祈りを答えてくださった。そしてあなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように、セラ、彼の礼拝を神様が受け入れてくださるようにと言ってます。このような祈りをですね、民がすることができるということは、民も神様を信じてるんです。そしてダビデ自身、王様自身も信じてるんです。で、後でダビデは、私たちはっていうふうに言ってるんですね。つまり、民も入れて自分もです。で、ここで本当に面白いです。王ですよ。そして、その、臣民ですよ。もう上下関係、従属関係ですね。という身分の違い、階級の違い、で、彼、王が主権を持っていて、自分たちは主権の中にあるものの違いがあるんですが、どちらも神を王として崇めている。がゆえに、両者は同じところに立っていくわけです。だからこういう祈りができるわけなんです。神を本当に誠に王としているならば、すべての人が同じところに立つわけなんです。だから教会においてユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方はみんなキリストイエスにあって、一つだからですと。あるわけですね。そして職場においてですね、殺され書においては、奴隷が主人に使えなければならないということを教えつつ、主人も天に主がおられることを知って、奴隷に正義と公平を示しなさいって。同じところにいるわけなんです。だから共にイエス様を信じている人がですね、上司であって部下であるというところは素晴らしいですよね。または、そのリーダーがですね、クリスチャンで、で、その、多くの人もクリスチャンだったの、本当素晴らしいですよね。でも、その理想の姿の、完璧な姿というのは神の国でしか見ることはできないわけなんですけれども、本当に素晴らしい、この祈りを彼らは捧げています。で、次、主があなたの願い通りにしてくださいますように、あなたのすべての計り事を遂げさせてくださいますように。願い通りにしてください。これ、言ってますけれども、この悪いこととかそういうのは含まれないんですよ。だって神様を王としているダビデ。の願いだから願い通りにしてくださいますようにというふうにこう言ってるわけですね。私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますようにですね。勝利を信じてですね、このようにして、私たちは一緒にですね、喜び歌いますよと言ってるわけです。
今こそ私は知る。これダビデです。私は知る。主は油注がれた者をお救いになる。主は右の手の救いをもって聖なる天からお答えになる。その通りであると。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう。素晴らしいですね。王様がこういうことを言えるっていうのは本当にすごいことだと私は思います。軍事力、同盟関係、誰でも求めたいです。けれども神様を王として崇めているイスラエルにとってはですね、この主の皆を誇ろうという言葉ですね、この証をしていかなければならなかった。で、思い出すのがヒゼキヤがそうでしたね。ヒゼキヤエジプトに使者を送ったんですね。同盟関係を結ぼうと思ったんですよ。でもアシリアが来て、お前そんなこと言っても無理だよと追い詰められました。で、神様の前に出てったんですね。そしたらイザヤを通して神様がですね、大丈夫だとおっしゃってくださいましたが、あの時に、18万でしたかね、18万5千人、一人の御使いによってみんな倒れたわけなんですね。皆を誇ろう。戦車ではなく、また馬ではなく、今だったら洋撃ミサイル、パトリオットではなくとかですね神様を誇ろうですね、となるかもしれませんね。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。うわ、すごいですね。彼らは立っているけども倒れるんです。けれども私たちは倒れてるかもしれないけども立ち上がってまっすぐにいると。この違いですね。最後はどっちかどうなるかって言ったら、その今立ってる人は倒れてしまう、けれども今倒れてるかもしれない人は立つことができるわけなんですね。王よ、主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに私たちに答えてください。 Save the king、 なんかイギリスの国家みたいですけどね、うん、Save the queen なんて女王よ、救いたまえ。本当にイギリスの国家はなんかあれは真面目にイスラエルの国みたいなのをイギリスの国は作ろうとしてたんだなって分かるような詩篇みたいな国家ですね、でもここで王をお救いくださいっていうふうに、叫んでますね。で、21編は今の20編の、この続きみたいになってます、実際に戦って救われた王がですね、確かに祈りの通りになったよという話をしています。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、王はあなたの御力を喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。セラですね。このように祈ってます。で、これ簡単に思ってしまいます。そうしてくださったんだ。本当、当たり前では神様に感謝するでしょう。神様にお祈りしたんだから。でもですね、実はそのようにしないことも多いんですよね。祈ったのにですね、なんかいいこと起こったらラッキーで、これで終わらせちゃう場合がたくさんあります。で、ルカによる福音書においてもですね、10人の雷病人が来てですね、憐れんでくださいというふうに言って、イエス様がですね、最初のところに行きなさいって言ったら、途中でですね、清められたんですね。癒されました。で、一人の人がですね、癒されたからものすごい喜んで、大声で喜んで、イエス様のところに来てですね、ありがとうございますって、イエス様あなたは主ですってひれ伏したんですね。なんで一人しかもなくて、しかもサマリア人じゃないか。で、これが人間の現実なわけなんですよね。だからここで、祈りが聞かれてですね、喜んでいる。で、これは、当たり前のことではないわけです。あなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれます。で、実際にダビデは純金の冠を置かれたことがあります。アモン人と戦ってですね、アモン人の王から、この冠をですね、死んだ王からこれもぎ取ってきてですね、ダビデのところに1タラントの金の重さがあったっていうんですね。で、次に、彼はあなたに命を追い求めました。あなたは彼にとこしえまでの長い日々を与えられました。見救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれます。あなたはとこしえに彼を祝福し、御前の喜びで彼を楽しませてくださいます。とこしえと言葉が、とこしえという言葉がまた出てきましたね。長い日々、また栄光と尊厳、これもありますけども、 常しえに彼を祝福し、彼はダビデ自身をまた自分の末なるメシアを見てるんですね。世継ぎの子を見てるわけなんですね。で、だから今次からのですね、この祈りっていうのも、賛歌というのも、この自分というものを超えちゃってですね、自分のことを言ってるようで、実はメシアのことを言っているような祈りになっていきます。賛美になってきます。誠に王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手はあなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手はあなたを憎む者どもを見つけ出します。あなたの身怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は身怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。これ実際にあるのはハルマゲドンの戦い。反キリストと偽予言者が火と硫黄の池に投げ込まれ、ゲヘナに投げ込まれるハルマゲドンですね。
そして、あなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう。また人の子らの中から彼らの子孫をもう、
これもイエス様が再臨された時にですね、羊とヤギを分けるように、その右と左に国民を選び、えり分けられます。右にいる者は、御国の中に入れられますけれども、左にいる者は地獄の中に投げ込まれるわけだから、その国民単位のものだから末もですね、いなくなっちゃうわけなんですよ。
彼らがあなたに対して悪を企て企みを設けたとしても彼らにはできません。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓鶴を張って彼らの顔を狙われるでしょう。
もう悪ははびこりません。千年王国においてですね。鉄の杖で撲するというふうにもう書いてありますね。鉄の杖ですね。鉄拳。
だからここに書いてある通りですね。
完全な正義があるわけです。
主よ、道からのゆえにあなたが崇められますように、私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌いますという賛美で終わっています。で、22編も行きません、今日は行きません、次回行きますが、王権の話が書かれています
けれども、王権の前に苦しみが書かれています。これもダビデのことを話しているようで、実はそう、イエス様のこと、メシアのことを話している。しかもここまで詳しく、また福音書の中では見ることができない、その内側のインタビューですね。実体験した人、外からずっとこう報道してたんですけどね、それがこの福音書ですよ。けれども今度は実際にその当事者の人にこう話を聞いたと、というぐらい、こう、イエス様側からのですね、この十字架の苦しみを読んでいくことができます。お祈りします。愛する天のお父様、本当に、あなたの教えは私たちの魂を生き返らせて、またあなたの戒めは私たちを心を喜ばせる、わきまえのないものを、あなたの証は賢くさせるという言葉、今読むことができて分かりました。本当に主よ、私たちは御言葉をあなたの前に置いて、そしていつも悪から離れ、あなたがどうか私たちを憐れんでください。いつまでも砕かれて、あなたの御前で、悩む者、あなたが救い出してくださる悩むものであり続けることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。